劇場版アニメ特集。どうも、熱量と文字数編集長のサンキュー達夫です。本日は一人語り、劇場版アニメの感想、長いものをいただいておりますので、長いメール特集でもあります。本日扱いますのは主になんですけども、劇場版の高木さん、そしてゆるキャン、そして、ククルスドアンの島を扱いますので、ネタバレがあります。もしこれからまだ見たいという方は、本編まだ聞かないように、本編を見てから、この配信を聞いていただければと思います。主にメール特集というとね、長茂由紀さん特集でもあるんですけれども、この番組熱量と文字数のリスナーの、ヘビーユーザーであればわかると思いますが、いつも長茂由紀さんという方がね、映画の感想を送ってくれますが、非常に長いメールで、なかなか、この編集部ね、編集室でも取り上げられないので、こうした機会を設けた次第でございます。最後までお付き合いください。ではいただきます。こんばんは、達夫さん、長茂由紀と申します。今年は4月から気になる映画が目白押しで劇場に通っております。その中から高木さんの感想をお送りいたします。達夫中、この高木さん、からかい上手の高木さんのことですね。達夫中終わり。この作品は思春期男女の甘酸っぱさを見事に描きます。高木さんは西方くんへの恋心を素直に伝えられず、からかってしまうけれど、西方への好意をからかいに忍ばせています。これを高橋理恵のウィスパーボイスで演じられると破壊力が爆上がり。あ、声優さんですね。一方、毎度高木さんにしてやられる西方くんは高木さんの気持ちに気づけないお子様。高木さんをギャフンと言わせようとしても、結局高木さんの手のひらの上で踊らされてしまう西方くんがたまらなく可愛い。梶裕貴、これも声優さんですね。梶裕貴さんの演技が西方くんの魅力を引き立てています。結局2人とも相手のことを大切に思っています。それを周囲のキャラが応援しているのも素敵です。これが作品の魅力だと思います。アニメは3期かけて中1から中2の生活を描いてきました。劇場版は中3の夏が舞台です。映画は主に2つのエピソードで構成されています。A パートは虫送り。これは田畑の害虫を隣の村、林村に追い払う行事です。虫送り。似たような行事に風の神送りがあります。江戸時代あたりに広まった行事で、物語の舞台になった町では復活させたようです。この行事は半夏生に行います。7月初めです。このアニメは舞台の美しい田舎が非常に魅力的、印象的です。関西は美しい田舎がたくさん残っている印象があります。これも作品の魅力です。B パートは夏休みに入った2人が捨て猫の面倒を見ながら飼い主を探す話。脇キャラが豪華です。捨て猫の花が水瀬祈り。今期アニメでは、阿波連さんは測れないとヒロインたるもので主演している彼女を、猫にしているのはヒロイン声優の無駄遣いです。これはいい意味でですね。ペットショップの太田さんは戸松遥さんですし、マスコットのインコは福島純さんです。花のお世話は二人の子育てのように見えて微笑ましい。おっしゃる通りですね。部活をやっていないと思われる二人にとって、花のお世話は夏休みに会うための理由になっています。どちらのエピソードも最後は少し切ないけれど、最後の夏祭りに大団円が待っています。ここはテレビ版2期と3期のラストとリンクしています。こう、疑似家族といいますかね、疑似ファミリー。練習という感じですよね。封切りの週はエンディングがテレビ版1期から3期の名場面集です。ここで驚いたのがキャラクターの成長。 テレビ版の1期は中1で、ちゃんと幼いキャラデザになっていたことに気づきました。中3になると大人の等身になっています。2人の関係が少しずつ育ってきたこととリンクします。週ごとにエンディングと来場者特典を変えているので、つい見てしまいます。エンディング後のエピローグが秀逸。2分しかないけれど、見てよかったと思える結末です。打足ですが、最後に出るフィンの読み方について一言。皆さん、フィンと言っています。F-I-N ですね。しかし、これはフランス語。フランス語では、IN や EN の発音はアンです。しかも、アンの発音は、息を鼻に抜くのです。ショパンをチョピンと呼んだらおかしいですよね。そうそう、忘れてはいけないのが、ミナたち三人娘。劇場版では彼女たちの友情に関するエピソードが挟まれています。別の劇場版ね、フリーの後編は見てよかったと思いました。ロングランを続けています。また別の映画、五等分の花嫁は見てすっきりしました。しかし、2時間16分は少し長い。また別、派遣アニメは原作が非常に面白いので、ぜひ読んでください。犬を、これはね、また別の岩佐正樹監督の映画ですね。犬王はステージシーンに圧倒されました。しかし、冒頭と最後の、友魚に対する仕打ちが、辛い。犬王が足利義満のペットのようになっているのもステージとの落差が大きすぎます。現代に伝わっている能楽はミニマムな表現で演じているので、犬王の表現とは対極です。犬王のパフォーマンスが現代に伝わらなかったことの説明なのでしょうけれど、納得できません。この辺はあくまで私の解釈ですから、他の意見を否定するものではありません。最初に見たときは作品世界に没入して楽しく見られました。2回目見たらこんなことを考えるようになったんです。また久しぶりにハリウッド映画を見ました。それはトップガンマーベリックです。さすがハリウッド作品はすごいと思います。海軍のプロパガンダ作品としてではなく、エンターテインメントとして超一流の仕上がりです。ストーリー構成の巧みさに映像の迫力と説得力は素晴らしい。特にミリタリー交渉はガールパン級。しかし、見終えるとどっと疲れます。密度の高さゆえに息抜きができないのです。ハリウッド作品は一度見れば十分だと思ってしまいます。気に入った作品を何度も見たい私にとって唯一の不満点です。ご覧になる方は前作を復習してから劇場に行かれることをお勧めします。iPhone13 から送信ということで、長尾ゆきさん、ありがとうございます。いつもありがとうございます。からかい上手の高木さん、五等分の花嫁、フリー、犬王、そしてトップガンマーベリック、まあいろんな作品をね、ちょっと劇場に行くのがお好きなので、長森ゆきさんの劇場で見た作品の感想をちょっとずつお裾分けしていただきました。ありがとうございます。そうですね。からかい上手の高木さん。まあ、CM とかだとね、もうその後どうなるのかっていうのも CM でちょろっともう分かっちゃうんで、おい、この CM どうなんだっていう、だいたいテレビアニメ見るとき、そう思っちゃうんですけれどもね。まあでも、本当に確かにおっしゃる通り、この、二人で子供を育てる疑似子育てっていうのはね、本当にこう、よく考えたなというところでしたよね。皆さんも劇場アニメご覧になってますかね。まあ、派遣アニメ実写ですけれども、これも非常に評判が良いですし、まあ、五等分の花嫁、こちらの熱量と文字数でもちょっと扱いましたけれども、結論に関しては皆さんどう思ってるのかっていうところもね、気になるところです。湯浅監督、さすがにやっぱりね、圧倒的な個性という。まあ確かにいろんなところの荒はあるのかもしれませんが、その圧倒的な個性っていうのは、やっぱり、相変わらず他の追従を許さないというところですかね。トップガンマーヴェリック、もうこれは、もう笑うしかないぐらい面白い作品でしたね。この辺のあたりは、米粒社協の談話室、まあ私のコンビですけれども、という動画でちょっと扱った作品でもあります。まあ本当に笑うしかない作品でしたね。だからもう本当にトム・クルーズすげえという、その一言につきます。以上、これがからかい上手の高木さんでございましたね。 続いて、ゆるキャンです。ゆるキャンはね、長本さんは、メール何通か送ってきてくれてるんですけれども、まあ、劇場の感想と、そして補足のメール、ちょっと長いんで、覚悟して聞いていただければと思います。こんばんは、達夫さん。長本ゆきと申します。いつもありがとうございます。映画、ゆるキャン見ました。私が見た回は、2回ともチケットがソールドアウトでパンフレットは完売でした。客層は親子連れからお年寄りまで幅広い層に支持されています。本編は大人になったゆるキャンのメンバーがキャンプ場を作る話です。すごい夢がある話だよね。冒頭のキャンプシーンは就職前のようです。富士山と花火が美しい。なでしこは東京でアウトドアショップの店員をしています。リンは名古屋でローカル紙の営業から編集に配置転換。エナは横浜でトリマーに。みんな自分の好きな仕事をしています。しかし、ノクルのオリジナルメンバーである千秋は転職して公益法人に所属。山梨県か外郭団体の職員のようです。犬山葵は小学校の先生に。ちび犬子の世話をしていたからでしょうか。良い先生になっています。みんな20代後半のようです。仕事について分かり始めた頃ですね。学生時代のキャンプでは誰かに助けられて楽しい経験を積んできました。社会人になり、他の人にもこの経験を味わってほしいと、キャンプ場作りに挑みます。映画は凛と千秋が社会人として成長する様を軸にエピソードが進みます。ノクルの部長とソロキャンパーがタッグを組みます。なでしこが結んだ縁です。廃止された施設をキャンプ場にする経緯が丁寧に描かれます。バラバラに暮らしているメンバーを結びつけるのが LINE やリモート会議。今はこうして繋がられるんですね。キャンプ場作りの作業ではなかなか全員の予定が合わないところがリアルです。最初はおぼつかない状態で始まったキャンプ場作りが周囲の人を巻き込んで進行する様子にワクワクします。しかし順調すぎる進行は盛り上がりに欠けます。そこで問題が生じます。原因を作ったのは意外なキャラ。しかしこれがキャンプ場のコンセプトを進化させます。最終的にハッピーエンド、見終わってほっこりしました。テレビ版のように映画も過激な飯テロアニメです。飯テロアニメ、確かに。私の心を打ち抜いたのはなでしこの実家で行われたカニ鍋パーティーです。消費しているカニの量に圧倒されました。みんな美味しく食べているのになでしこだけ苦労しているのもツボです。カニの食べ方に個性が出ているのもいいですね。ゆるキャンはキャラが乗っているバイクや車に対するこだわりも素晴らしい。なでしこが乗っているのはジムニー。人気の車なので随分待ったんでしょうね。一応今ジムニー1年待ちとかですからね。シマリンはおじいさんのトライアンフに乗っています。これ素晴らしい車ですね。リンちゃんの体格だと操るのはちょっと大変そうだけど、華麗に乗りこなしているのが素敵です。小さい人が大型バイクを操るのは大変なんです。驚いたのは斉藤エナ。彼女はフィアット500の、チンカチェンタってやつですね。のオーナーです。このチョイスは渋い。でも何より驚いたのは、なでしこ姉のさくらさんです。らしいんから、らしいね。テレビアニメでも載ってましたし、これ、まあ、すごい、またね、らしいん売れたんですけど、ゴルフ2に乗り換えてます。これはフォルクスワーゲンのゴルフですね。私はゴルフ2に乗っていたので驚きました。お、長本ゆき情報。過去、ゴルフ2に乗っていた。これ分かりましたね。すげえ。この車が出てくるのは実家のシーンで3カットしかありません。間違っていたらすいません。でも目が離れた丸目2等の顔つきとサイドのプレスラインはゴルフ2だと思います。すげえ、ちょっと長本さん車いけんじゃない。30年以上前のオールドカーでも、神奈川県に今でも専門店があり、20代の人も買いに来るそうです。しかし ABS のような安全装備はついていないので、雪道を走るのは怖いんですよ。ぜひ注目してほしいのは、県庁の倉庫に眠っていたロボットのジンジャー君です。メーカーは多分ハードパンクだと思います。ハードバンクだと思います。芸達者で要所要所に現れて笑わせてくれます。それと、なでしこが勤めているアウトドアショップフォレストオールに来る女子高生もチェックしてください。なでしこの成長を実感します。テレビ版のカリブーが袋になりました。興行ランキングでは初登場3位を記録。1位はトップガンマーベリック。2位はバズライトイヤーです。キャンプブームを牽引するゆるキャンパワーを実感します。ぜひご覧になってください。 iPhone13 から送信ということでありがとうございます。うーん、大人になったの遅れのメンバーね。いや、すごいね。長もさ、長もプロファイリングみんなしてみません？これ。フランス語に詳しい。過去、ゴルフ2に乗っていた。田舎町、あとね、伝統芸能に詳しいな、この人。で、映画も結構見ている。アニメに限らず。映画を見に行く時間があるんですね。まあ、余裕とまでは言わないけど、時間を作って見に行ってるんでしょうね。そして何度も何度も見る。映画館がお好きなんでしょうね。まあ、このことを、まあ、そうするに、どんな職業の方かっていうのはね、まあ、40代入ってるのかな。ゴルフ2に乗っていた。いや、なんかね、メールは素晴らしい日本語なんだけど、僕は勝手に若いイメージあったんですけども、30代中盤ぐらいなのかな。長もゆきさんね、本当にいつも本当にありがとうございます。そして補足メールいただいております。映画ゆるキャンの舞台挨拶を見に行ったので補足メールを差し上げます。最初に現れる松竹の富士山から映画の冒頭とシームレスでつながっています。本編の冒頭も富士山のアップなんです。この演出は面白かったです。キャストで驚いたのがシャチホコ出版の編集長です。かぐや様の強烈なナレーションでおなじみの青山ゆずるじゃありませんか。クールなキャラを演じているけど、どこかで嘘であると言い出すのではと少しワクワクしました。フォレストオールに来る女子高生の中にかぐや様がいます。なでしことシマリンが2人で露天風呂に行くエピソードはカップ麺を食べるシーンが印象的です。カップ麺はテレビ版でも必ず初回に出てきました。そこでカップ麺を食べるのは初心者のなでしことリン。劇場版では腹ごしらえを済ませるとアイゼンを履いて野天野天風呂に向かいます。本格的な登山をする2人の成長を実感します。この辺はもう山の進めどころではなかったですね。英語表記で気づいたことがあります。ちび犬子が作った看板です。そこにはキャンプベースと書かれています。キャンプは野営地、ベースは基地という意味で正反対の言葉です。軍隊で例えると、海軍や空軍は装備を運用するために、港や飛行場という恒久的な施設が必要なので、ベースを使います。一方、陸軍は任務の際、どんな場所でも他の支援なしに活動します。自衛隊の災害派遣で炊き出しや風呂の提供はもちろん、土木工事や医療行為までこなします。したがって、陸軍が通常いる場所は、ベースと呼ばず、キャンプを使います。日本語では駐屯地です。仮住まいのような認識で良いかと思います。なるほど、逆ですね。キャンプ場は英語で、キャンプサイトです。サイトには用地や遺跡という意味があります。ただし、制作スタッフもその辺は分かっているはずです。劇場でもみんなサイトという言葉を使っています。ではなぜベースを使ったのか。私は子供の憧れる秘密基地のイメージを込めたかったのではないかと思います。用地より基地の方がかっこいいですから。これは日本人しか分かんないでしょうね。エンディングは都名で後日談が描かれます。これが素敵。なでしこがアドバイスした女子高生は大学生になって本格的にキャンプを楽しんでいるようです。なでしこはノクルで体験したキャンプの楽しさを伝えることができました。これが映画のメインテーマだと思います。エンディングのラストは本編ラストでメンバーが約束したキャンプシーン。美しい。最後に現れる松ぼっくりや今までのシーンを想起させてくれます。舞台挨拶は2回目を見ました。本当は5人来てくれるはずだったのに、なでしこは PCR 検査で陽性になったので欠席。テレビ版の劇場公開の舞台挨拶で見たときは髪の毛が早坂になっていて驚きました。なんでここにかぐや様のメイドがいるの？今回来てくれたのは島凛と千秋と犬子、そしてエナでした。チワワとジンジャー君の CV は千秋が担当、松ぼっくりとビーノは犬子が担当していたそうです。トーク最初のテーマは印象に残ったシーン。それぞれ印象に残ったシーンを披露してくれました。私たちが見ても印象に残るシーンでした。劇場で犬子の嘘やでは目が違っています。千秋が語ってくれました。意味不明な方は映画をご覧になってください。次は印象に残った飯テロシーン。 仮鍋とカップ麺には激しく同意。3番目のテーマは省略します。最後は印象に残ったエンディングの留め、 JK とか嘘やでの話が出ました。約40分の舞台挨拶はあっという間に終わりました。詳細はネタバレになるので控えます。円盤の特典になるといいと思います。 iPhone13 から送信ということで、長もゆきさんありがとうございます。そっか、用地、もう用いる土地と書いてね、用地。でも、サイトは用地とか遺跡なんだけど、まあ、ベース、基地。まあ、秘密基地のベースですよね。キャンプベース。長もゆくさん、フランス語だけじゃないね。言語に結構詳しいね。そして、関西の田畑、田畑事情にも詳しい。関西出身の言語学者、まあ、博識なんですよね。そして、ゴルフ2に乗っていたことがある。なかなかですね。いや、面白いな。こういう、どうでしょう。皆さん、長茂由紀さんの人物像想像クイズみたいなね。なんか、もし、こういう人なんじゃないかっていう人がいたら、ハッシュタグ熱文字で、まあ、ちょっとね、プロファイリングしていただければと思います。はい。で、ここまでが、ゆるキャンですね。ゆるキャンね。すごいよね。なんか、本当にすごい。ゆるキャン、ここまで来たかっていう感じありますよね。では、続いて。機動戦士ガンダム、ククルス・ドアンの島。まあ、この辺からは、長茂由紀さん以外の方の感想もいただいておりますが。まずね、ロココさんからいきましょう。熱文字クルーの皆様、ごきげんよう。ごきげんよう。名探偵コナンの大人気キャラ、アムロトール及び古谷レイの前世の姿、アムロレイの新作が劇場公開。ということで、機動戦士ガンダムククルス・ドアンの島を見てまいりました。ガンダムは1ミリしか知識がない状態での鑑賞で、世界一薄い感想を送ります。もう最高ですね。視聴者の中でもガンダムご存じない方いらっしゃると思いますので。最近は映画鑑賞時の事前情報として制作陣やメインキャストが誰なのかくらいを確認するだけで、ストーリー紹介はあまり認識しないで見に来ます。2次元も3次元も同じです。新鮮に驚きたい。全く同感ですね、私も。そして今回新鮮に驚いたのが、ククルス・ドアンがおっさんだったということです。驚いた。キャストの竹内俊介氏が若手声優さんで低音ボイスがベースだが、アナ雪のオラフ代役もこなす役者ということと、ご本人が24歳ということを認識してしまっていたことによって、アムロと同世代の子が島で出会う話なのかなとミスリードで鑑賞スタート。なるほど。なんと、ガチムチのおっさんではないか。正直、古谷さんの元祖アムロのみを聞きに来ていると言っても過言ではないが、これは脳がバグる。10代を演じている古谷さんとおっさんを演じている竹内氏、いいもん見ました。アムロレイとの10代の対抗軸はちゃんと用意されていて、それぞれそういう話だと思ってたよと納得。マルコスかわいい。良い殴り合いでした。ドアンを追うのにアムロもマルコスも別ルートで自分の足でそれぞれたどり着くのが良かったです。父さんにも殴られたことないのに、の、殴った人がこの人か、とか、カイ君が好きだな、とか、ザクかっこいいって、このことね、とか、ほぼガンダムミリシラで、見た人間の感想はこんな感じです。ハサウェイの時も思ったけど、ガンダムって戦車として見たら超怖えですね。ということで、ロココさん、ありがとうございます。いいな。この、世界一薄い感想、ほんといいな。なんか、ガンダムファンも嬉しいし、まあガンダム知らない人もなんかちょっと興味持てるし、でもそうだよね、声優さんの情報ってね、そうそう、この人出てくるのどういうことって思ったら、うわ、おっさん役みたいな、やっぱちょっとミスリードはあるかもしんないよね。まあそういう意味では、なんかかなりこうキャストの年齢のバランスってね、結構、やっぱ配役時に考えられて、たりとかしますけどね、一人だけ浮くようにしないとかね。まあでもやっぱガンダムって本当にそういうところはすごくて、新しい人も積極的にこう起用してね、まあそうやってこう血をね、こう受け継いでやってもらってるっていう感じもありますけれどもね。実はこちらの機動戦士ガンダムククルス・ドアンの島、 ファーストガンダムですね、いわゆる富野由悠季監督による無印の機動戦士ガンダム、その中の、まあ、15話ぐらいですかね、うん。で、実際には今回の監督である安彦さんというのは、そんなに関わって、当時はそんなに関わっていらなかったんですけども、今回はもう前編に関わるということで、まあ、事前情報でいうと、このククルストアンの島というのは非常にこう、まあ、言ったらね、1年続くアニメシリーズの中の、まあ、中だるみ会というか、まあ、なんつうんですかね、こう、つなぎ会といいますか、やっぱ昇級士系のお話なんですけど、実はこの昇級士系のお話の中にものすごい人間ドラマがあって、私もすごく印象的なんですね。まあ、こちらも私のコンビでやってる米粒社役の談話室で扱った機動戦士ガンダムククルス・ドアンの島、まあ、僕が印象に残ってるのはこのククルス・ドアンの島と、カイシデンがね、ミハルっていう、まあ、ちょっと女スパイと、まあ、ちょっといい感じになるというか、ものすごい人間ドラマに発展する回があるんですけど、この2話が非常にこう印象的で、まあ、同時にこう、かなりリアルに戦争を描こうとすると、こういうこともあったよねっていうサイドストーリーをそこで見せてくれてるっていう、メインの話とは別に。で、その、こういう話数があるからこそ、こう世界観が非常に重厚なんですよね。まあ、他のアニメでもね、こういうことはなくもないというかね、やっぱカーボーイビバップとかでも、なんか冷蔵庫の中のものが、なんか何なのかわからないって言って、みんなでこう、冷蔵庫の中のものをね、もうだいぶ、なんか動いたとか言って、いうだけで、まあ、一本やるとかっていうのもありましたけど、実はあの回も、人間関係をうまく整理してくれていたりとかね、かなり、一番最初の頃のビバップ号に乗っていた人たちが、まあ、徐々にチームとして仕上がっていってるっていうのが、ああいう回でちょっとわかるっていうのもあって、僕はすごく好きな回なんですけれど。このククルス・ドアンを安彦さんが作り直したリメイクですね。しかし、こう、リメイク、まあ、大体100分ぐらいの映画ですかね。なぜ今リメイクって思うと、結構ね、いろんなことを考えさせられるし、まあ、たまたまなんですけど、現在起きている、そのロシアとウクライナの戦争のことでありますとかね、まあ、あるいは、その、まあ、組織と子という問題であったりとか、ね、本当無人島というかね、もうほとんど誰もいないような島にたまたま流れ着いた敵同士、まあ、しかし共闘を余儀なくされる。で、その中で果たして個人というのはどれだけ組織に隷属するのか、あるいは信仰とは何なのか、信仰に近い行動原理とは何なのかみたいなこともちょっと考えさせられる、まあ、人間ドラマとして分厚い脚本にまたしてあるというか、まあ、本編自体は大きく動かしてはいないんですが、補足してより深みが増して、全然焼き直し感がない作品に仕上がってるんですけど、まずここでククルス・ドアンの島をまだ見ていないといういなかったという、作画審議委員会の国井さんと、そして関口ジョニーズ、この2人がククルス・ドアン見る前トークをちょっとしてるんで、聞いてもらえたらなと思います。まあ、まだご覧になってない皆さんも、まあ、ここは聞いていただければなと思います。どうぞ。
熱文字。
こんにちは、国井拓也です。
どうも、関口ジョニーズです。お願いします。
お願いします。今日も、今回これ二人なんで、作画委員会。まあ、作画委員会になるのかな？僕ちょっと気になってることが最近あって、はいはい、最近ね、僕まだ見てないんですけど、はい、ガンダムの新しい映画やってると。でもよく聞くと、いや、新しくないですよって言うんですよ。どういうことですかと。ククルス・ドアンの話をやっとるんですと。え？ククルス・ドアン？テレビシリーズの最初にやってた話ですよねってことなんですよ。
それだけをまるまる映画一本にするっていう。
やっぱりそういうことなん
だと思うんですよね。
あ、関口くんもまだ見てない。
まだ見てないです。
なるほど。だから結構やっぱガンダムの、一番最初のガンダムのやつだから、リメイク、リブートとはいえ、だからテレビでもちょっとやっぱり扱われてるじゃない。はい、やっぱり、ガンダムがみたいなこと言ってたんで、 ああ、なるほど。で、ククルスドアか。まあまあ、話としてはわかりますよねっていうのがあったんですけど、そこで、まあ、作画マニア、うん、作画というよりは、まあ、ガンダムを通ってきた世代には、そのククルスドア、まだ見てないですけど、CM とかを見ると、このガンダム、ありやなしや。というよりは、僕の見た感想ですよ、はい。悪い意味じゃなく、あ、ガンプラが動いてる。って私は思ったんです。いや、かっこいい。すごいかっこいいよ、アムロが乗ってるガンダム。はい、お感動したんだけど、CM だけで。でも、ガンプラだって思ったのは俺だけだろうか。
当時と違って、今のなんか、ガンプラ用に洗練されたガンダムのデザインのまま、動いてるから。
動いてるっていう。だから、あれ、だから、カトキはじめさんのラインの、一番最初、RX78 を、はい、動かしたらどうなるんだろうかっていうようなことなのか、それともほら、1分の1で横浜にあったじゃないですか。
はいはいはい、
今もあんのかなわかんない。あれ、期間限定だったっけ去年ぐらい。うん。だから、あのガンダムのデザインラインで本当に動くと。アニメとして動くっていうところが、まあ、響く人にはどんどん響いてんだろうなと思ったから、ちょっとこれも劇場で見なきゃいけないのかな。でも話知ってるからみたいなところが僕はちょっとあるんです。
だから本来だって1話30分でやってた話を、
うん、
伸ばしてるって言ったらあれですけど、
まあ うん、でも話としてはね、うん、まあ、あのガンダムっていうのが何者なのかよく分かってる人たちに向けて作ろうってなったらドラマとしては全然2時間いける話だもんね、うん、だからクルスドアンを使ったんだろうけどって思うけど、
ガンダムの話で言ってちょっと前にやってたのが閃光のハサウェイで、閃光のハサウェイ自体は映像化が多分初めてだったもんで、
うんうん、
だからガンプラ、今までと比べられることはないですけど、今、
う、
回、
んうん、
のククルスドアンってまんまもうガン、多分久しぶりにガンダムがアニメでちゃんと出てくるアニメだと思うんで、
そうだよね。だってダブルオーの時も最初のガンダムっぽいのは最後に出てくるけど、
あくまでっぽいもの
じゃない、うん、78じゃなかったもんね、うん、
声の人ほど、
そう。
古谷さんでは大体青木さん出たけど。
一応違うっていう風にはなってたから、今回はだから本当に本編の話を拡大解釈して提供しますっていう形だったからさ。でも、今の技術、今のアニメーターのあれで、で、お金が動くぞ、はい、ガンダムだからっていう風になってたら、ね、本当まだ15秒、1分も見てないけど、こんなにかっこよくなるんだとは、うん、やっぱりちょっと思いましたけどね。
予告とかで見たのは、うん、まあ、元々のククルスドアンをちゃんと見たことあるわけではないんですけど、なんか、そういう話があるって言って、うん、あと、その回だけ、ザクが細いって話を聞いてて。
あ、そうな、ああ、言われてみりゃね。
作画がちょっと荒かったのかわかんないんですけど、だから、リメイクされた上で出てくるザクが、ちょっと細いままらしいんです。
うん、
そのククルスドアンが乗るのが。
うん、
そこをリアルに再現なのかわかんないですけど、もともとこうでしてあおうって開き直りの解釈なのかわかんないですけど、
でももしかしたらそうなのかもしれないよね。それはだから一番最初の作ってた人たちへのリスペクトっていうのもあるから、はい、完全に変えちゃうと否定してるっていう風にもなっちゃうから、うん、そこじゃない、そうはしたくないんだよなっていうところがあると、そのデザインラインもありでしょうっていうところなのかもしれないし、これはおじさんの悪いおじさんの見方だけど、細いザクもありじゃないですか、最近のガンプラマッシブなんでってなったら、バンダイは細いザク出しますから。っていうのも、ひょっとしたらあるかもしれないよねって思うよね。
変な、ちょっとガンプラが動いてるって言いましたけど、多分映画で見た、
うん、
そのものがもう逆に今だったら変えるって変えるかもしれないですから、
ね、う
ん。
そうだよね。
ほぼ同じもの
が。ほぼ、そうだよ。そこ重要。
今のガンプラ。
うん。
ダムラアリューでガンプラは絶対切っても話せない、うん、切り離せないじゃないですか。
うん。
購買意欲を高めないといけない作品で、
そうだよね。
いかに昔からあるガンダムをまた新しいターゲットに買わせるかって、うん、やっぱ映像化させるしかないんじゃないですかね。
そうかもしれない。
ゲームとかでも限界があると思うんで。
うん。で、やっぱり映画が面白い、作品が面白ければ、フィギュア的にガンプラもう一回買おうかなっていう層もやっぱり動くんだろうから。今まではどうしてもね、多分やっぱりガンプラっていう風になっただけで、いやもう待ってましたっていう人が飛びついたっていうことで、それがもうマックスまで行っちゃったから、はい、もっとライトな人たちにもっていう風に考えるのであれば、それもありだなと思うよね。でも実際確かに、作品の中であったものがほぼ、 それ通りにトレースされてるものが手に入るっていうのはすごいよね。昔のガンプラ全然違かったからね。でも誰も文句言ってなかったけどね。そういうもんだったから。
下手したらもうガンプラもう指まで動くぐらいのクオリティ
です
もんね、
うん。今そうですよ。MG、あの、ガンプラの話イベントでした時そうなんですよ。ドムからはね、5本指みんな動きますからね。うん、すごいよ。
今までそのビームライフとか持つためだったら、手を付け加えないといけなかったのに、指が全部動くからちゃんと持たせられるっていう。
そう、素晴らしいんですよ。表情付けができるんですよ、ガンプラの MG。感動したよね。
あ、自分まだクルドは見てない、予告でしか見てないんですけど、うんうん、デカだけじゃなくて、今までアムロとかのキャラクターデザインが、もう、
はい、
安彦さんのキャラデザインまんまだなって。今だとここまでちゃんと表現できるんだな。
俺でもずいぶん前にオリジンがアニメになる前だったかな、
はい、
どっかで聞いた話だと、もしかしたらオリジンだったのかドアンの話だったかわからないけど、はい、そのやっぱガンダムをやるみたいな話になった時に、うん、でも安彦さんが全部できるわけはないじゃないですか、どう考えても。だから若手のその誰々さんっていうアニメーターさんに振った時に、安彦さんの絵はもうとにかく難しいんだと、うん、だからもうとにかく練習するんだ、だからもうモノマネのレベルで練習するんだって練習してる方がいるってのは聞いたんだよね。で、やっぱり安彦さんの絵って難しいんですかっていうのを、その人自体に聞いたら、やっぱり難しいらしい。描けないって言ってたから。彼ほどの人が描けないと言っていたから、みたいな。あ、やっぱりそうなんだ、みたいな。
何十年も描かれてきてる。まあ、一番工程がいないわけです
もんね。うん、確かに。そうだよ。
まあ、逆に今でも現役なのがすごいですけど。
うん。それもあるよね。だからオリジン見るときなんか安彦さんの絵だって思ったけど、だからなんだ、時系列で言うと、逆襲のシャアか、ガンダムで言うと、はい。で、ある時にはもう、あの、安彦さんが絡んでるっていうことでもなかったじゃない。うん、だから見ると、いや、作品が悪かったっていうことじゃなくて、逆襲のシャア、シャアの話に戻ってくるんで、ゼータ、ダブルゼータを挟んで、はいはい、で、シャアがやっぱり主人公、シャアとアムロっていう形になったから、あの、シャアの回想シーンっていうので、一番最初のガンダム時のララーとの開口をしてるっていうのを、アムロとララーがこう、イチャつき合ってるみたいに、うん、イラついてたっていうシャアの回想で出てくるんだけど、
はい、
だからアムロとララーがこう精神空間の中でこうファーって飛んでるのをシャアが思い出す、見てたのを思い出すっていうところも、だから最初のガンダムで見たシーンをつまりリメイクされてるわけですよ、うん、でもやっぱり違うんだよね、絵が違うと、あ、こんなにニュアンス違うんだっていうのでびっくりしたっていうのをね思い出しました。今
だけども逆襲のシャアはもう二十何年前だったの、
うん、
逆襲のシャアもリメイクされてもおかしくない年代ですもんね。
あ
の時点でもうすごいクオリティですよ、まあ、
すごいクオリティ高かったよ、びっくりしたもの。あ、でもそれ言ったらもう何でもありかもしれない、うん、逆襲のシャアとかもありかもしれない。実際だってガンダムをだから2002、2003年か、一番最初のテレビシリーズか映画かな、あれをだからリメイクかと思ったら、絵はそのままに声優さんの声だけちょっと吹き直しますって、は
い、
あったじゃない。俺はだから見てなかった、あ、絵が変わってないんだったらちょっとって思ってたんだけど、それはテレビシリーズの作画のクオリティを知ってたからっていうことなんだけど、
うん、
そう、当時の富野さんのインタビューを見たら、だからそれをやっちゃうと、その一番最初に描いた時のそのアニメーターたちのあれを否定することになるから僕は嫌なんだっていうようなことを言われてて、それもすげえ合点がいったんだよね。確かにその通りです、監督。それはそうだと思ったから、それも踏まえてっていうことなのかわかんないけど、ククルドアンの、その、商品としてガンダムやりたい。でも、できない部分もある。やってはどうなんだろうっていう部分もある。ファンもいっぱいいるしっていうことを考えると、この解釈のやり方って全然ありだから、今後もこれうまくいったら他にあるんじゃねっていうのは、ちょっと思いましたよ。
トーンの富野監督はまだ自分で作った G のレコンキストはまた作り直してるわけですもん。
うーん、そうだよ、やっぱガンダム強いよな。でも実際やっぱあのクルスドアンのあの MG が動いてるっていうのを見てもやっぱガンダムかっこいいんだな。関口くんはガンプラ作ってる関係なくて、やっぱり好きなモビルスーツがあるの？
好きなのは結構ゴテゴテしたガンダムが好きだったんですけど。
ああ、じゃあハサウェイとかやっぱ好きだったんじゃない？
見て久しぶりにプラも買ったのはユニコーンと、
あ
ー、
はい、
ユニコーンのライバルシダンジュはもう今のシンプルなデザインの落とし込んだガンダムだなと思いました。
ああ、
避難所自体もその、ジオンのモビルスーツの系譜というか、余計なもんついてない。うんまあ、ユニコーンは最終的にめちゃくちゃつきますけど。
そうなんだよね。やっぱね、一周回るんだよね。だからガンダムありきなんだけど、その後のもやっぱかっこいいって見えていくんだけど、いや、で、見返すと、やっぱり何にもなかったシンプルなやつが一番かっこいいんじゃねえのっていうところに行くんだよね。
自分が最初ガンダムを見出したのが、その G ガンダムのもう、平成亜種、うん、3作、うん、G ガンダム、ウィング、X かなど、うん、正統派じゃないガンダムから見始めて、うんうん、ちゃんと正統派の姿を見てるのが多分久しぶりだのがユニコーンなんで、あ、シンプルってかっこいいなと思いましたね。でも今の時期ちょうど、10月から始まるガンダムの新しいアニメの水星の魔女のモビルスーツのキャラクターが発表されて、
あ、もう出たんだ。
出ましたね。
僕見てない。どうですか。かっこいい。
シンプルに自分は好きだなと思いましたし、まあ、主人公のが、ね、乗るガンダムエアリエルっていうのが、うん、割と細身でどう考えてもいろいろオプションパーツつくなっていう、うん、思うんですけど、ライバルの乗る機体とかが、もうごつかったり、
うん、
なんか、一つの作品を貶めるようで悪いんですけど、一回ちょっと、境界線を挟んでたんで、
あの、
シンプルに久しぶりにかっこいいと思えたのが、次の水星の魔女のガンダムたちでしたね。
あ、なるほどね。
やっぱ顔とかって大事なんだなと思いました。
やっぱ大事ですよ。スポーツカーですもん。やっぱ見た目ですよ、うん、とは思いますよね。顔形。まあそれを考えると結局車見ててもわかるんだけど、もう限界、もう全部やり尽くしましたよ感もあるといえばあるんだよね。その辺がね。
しっかりと研ぎ澄ましてシャープにしていくかと思ったら急にドンとどっしりのあれだり。
ありますからね。その辺がだから。ニーズとしてはどの辺が どの層にどう受けてるのかってのはちょっともう本当にわからないっていうのもあるんだけどね、うん、その辺がね、まあ、ガンダムならではっていうことなんだろうけど、そうか、じゃあちょっとククルストアも楽しみにしたいと思いますね。
見ないといけないですね、
はい、ちょっと今日はね そんなこんなでちょっと新しいけど古かったガンダム、古いけど新しかったガンダムについてちょっとお話をしてもらいました、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
熱文字
ということで聞いていただきましたけれどもね、国さんとこう関口くんによる、まあ、あのやっぱこの二人は見てなくてもね、やっぱ切り口があるんで、聞くに値するお話をしてもらって本当に嬉しいと思います。この二人がね、ククルス・ドアンどう見たのかっていうのをまたちょっと改めてちょろっとでもね、聞きたいなと思いますけれども、まあ、こういった経緯があって、まあ、実際こうリメイクどうなんだっていう話もあったりはしましたけれども、僕はやっぱりリメイクする価値はあった作品だなっていうふうに思ってます。まあ、何より、まあ、国さんもおっしゃってましたけど、あのガンプラが動いてるっていうのは確かにそうなんですけど、やっぱねその動きとそのアクションっていうのが、まあ、しっかりこう僕は見やすい形に収まってくれた。で、まあ言ってみれば手書きアニメーション、その放送当時79年とかのあの感じの劇画調でね、でも劇画調でありながら武骨なこうデザインのモビルスーツに、武骨な音 BGM みたいなのがまたちょっと埃の感じもね、土が舞う埃の雰囲気とかも醸し出しててすごく良かったんですけどもね、まあ今回はどちらかというとこの CG であることの、まあ、メリットっていうのもしっかり活かしつつ、まあ、重みも感じたりとかね、まあ、物理的にもこう矛盾のないところですかね。まあ実際のテレビ放送ではそのいわゆる作画崩壊と言われてしまったようなこのククルス・ドアンの島なんですけれども、まあ僕は当時はそんなに、当時というかね、別にリアルタイムで見ていたわけではなくて再放送で見たんですけれども、そんなに気にならなかった。まあ実際今見るとおおって思うかもしれませんけれども、しかしまあそれを またこの劇場版という形でね、一個を引き伸ばしてくれたっていう、このことがまあとにかく面白かったですし、ククルス・ドアンの強さをちゃんと引き立てた。まあ、で、その引き立て、そのさっきのね、トップガンとかもそうなんですけど、うまい、やばい操縦士がいるよと。で、実際そのやばさ、うまさっていうのを表現するときに、いきなり戦いとかに放り込んで相手を殺すとかになると、なんかその、最終的な映像のピークを超えられない可能性が出てくるんですよね。でそういった時にトップガンは、まず、シミュレーションっていうのをやったりとか、実戦形式の、まあ、対戦っていうのを、そのチームでやってみるっていうことによって、まあ、言ったらスパーリングみたいな感じのをやることによって、あ、この人、同じ兵器でもこんだけうまく乗りこなせるんだっていうのを示しておいて、で、さらにプロジェクトの、難易度っていうのを、まあ、映像と言葉で説明してくれて、またそれを達成するということの素晴らしさですね。で、さらにもう一展開、序盤にはその用意されていなかったシナリオというのが、おまけ的についてきても、そこで完全に観客はもう圧倒されるわけなんですけれども、というか歓喜させられるわけなんですけれども。まあ、同じような感じでね、ククルストアンというのは、シャア・アズナブルと並ぶジオン軍のモビルスーツ、まあ、特にザクの乗りこなし方がうまいと。ただ、やっぱりザク乗ってるのは旧ザクなんですよね。で、実際はそのサザンクロスという精鋭部隊を率いていた人物なんですけれども、このサザンクロス、残ったサザンクロスのメンバーは、めっちゃ性能のいいザクに乗ってる、新型の。で、そのサザンクロスのメンバーはククルス・ドアンを、まあ、探して、まあ、なんだったら殲滅するために、この島に送り込まれるわけなんですけれども、この新型というものをしっかり描くことによって、旧型ザクで戦うククルス・ドアン、互角に戦うククルス・ドアン、これの凄さっていうのをちゃんと引き立てると。でも、一人で倒すことはほぼ不可能っていう時に、機動戦士ガンダムに乗っているアムロレイが登場するということで、2人で共闘する。で、さらに1人ずつが新型のザクと格闘するっていう様のアクションシーンのバリエーション。まあ、見応えありました。僕的にはちょっと感動しましたね。っていう作品だったんですけれども、他の方がどう見たのかっていうのをちょっとご紹介したいと思います。ジャイさんですね。いつも配信楽しみにしております熱文字リスナーのジャイさんです。大変地質なため普段はサイレントリスナーとして楽しんでいるのですが、この度どうしても書かずにはいられなかったので石の裏から飛び出してメールさせていただきました。以下大変長文のメールとなりますがご了承ください。いや、ありがとうございます。ジャイさんというお名前はね、まあ、ゲーム配信の時とかにお見かけした名前だかと思いますけれども、いつも応援ありがとうございます。自分は全国公開前に行われた最速上映イベントに参加しました。いや、お好きなんですね。パッと見の印象だと300人以上の参列者の7割くらいがテレビ放映していた機動戦士ガンダム、いわゆるファーストガンダムをリアルタイムで見た 4,50 代の人たちでした。あ、おじさまたちですね。まあ、基本50代ですけどね。ちなみに自分は30代後半のためリアルタイムではファーストガンダムを見ていません。当然でしょう。うん、この映画にはたくさんの見どころがあります。安彦作画っぽい動きまで再現されたモビルスーツの 3DCG、 繊細かつ豪華な音響、登場キャラクターの絵の演技、そして何よりもガンダムやアムロをはじめとしたホワイトベースのメカやキャラが動く姿を見られる。こんなに嬉しいことありません。いや、おっしゃる通り、僕もね、フラウボー、超可愛かったですね、相変わらず。超可愛かった。今の技術で見るフラウボー、超可愛かった。まあ、セイラさんも美しかった。うん。未来はやっぱりちょっと苦手だった。まあ、それが全部わかるというね。あ、すいません、女の話しかしてませんでした。他にも見応えのあるところはたくさんあります。ですが、自分が見た後の感想は一言で言うと、困惑でした。はぁ、あ。ガンダムファン困惑。 このイベント上映はツイッターキャンペーンも兼ねていたので上映後はみんな感想ツイートしていました。そこにあるのは大絶賛のツイートばかり。それを見て自分だけ違う映画を見ていたのかという困惑した気分のままその日は帰宅。本作一番の衝撃だったのは終盤アムロがガンダムに乗るところからの一連のシーンです。ありました、確かに。アムロの乗ったガンダムは逃げる生身のジオン兵を踏み殺します。躊躇なく言ったよね。大変ショッキングでした。このシーンを見たときにガンダムファンがアムロやガンダムに対して抱くヒーローに対する幻想に水をぶっかけたんだと思いました、うん、やっぱりこれは戦争とはこういうものだを描くためにね、やってますし、やっぱり残虐性っていうのはアムロ側にも連邦軍にもあるんだよ。よし、ここからがこの映画の本番だ。ショックを受けつつもそう覚悟してスクリーンに食い入った自分の心はその直後ヤギによって打ち砕かれました。緊迫したシーンの直後にコミカルな音楽とともに走り出すヤギ、それを捕まえようとしたカイやハヤトがヤギにやられるシーンはあからさまなコメディになっていました。確かにね。その後はもうずっとパニック状態のままエンディングに突入。ドアンと子供たちの多幸感があふれるエンディングと裏腹に自分には戸惑いだけが残りました。その後計4回劇場に足を運び繰り返し見るうちにだんだんと自分の困惑が解きほぐれていきました。映画ククルス・ドアンの島はアムロを含め子供たちには世界がどう見えているかというフィルターを通して見ると困惑していた多くの演出が納得できることに気がつきました。そしてエンディングの多幸感はあくまで子供たちに見えている光景だったんだと今は解釈しています。何度も映画館に行くうちに最初は40代以上の男性ばかりだった客層も徐々に 2,30 代くらいの人たちが増えてきて、先日行った際は最後列に30代の女性2人組が陣取っているのも 見ました。客層がだんだんと若い人たちにまで広がっているのを見ると、ファンにとってもガンダムにとってもこれは幸せな映画なんだと今は思います。でもヤギは本当に必要だったのかと未だに全ては飲み込みきれず、喉にトゲが刺さったように悶々としているのでたまらずメールをいたしました。それではまた石の裏に戻らせていただき、まあ、戻んなくていいよ。そのままでいようよ。石の裏どんだけ気持ちいいんだよ。ずっと表に出たままでいて、うん、お願い、短いメールでもいいし、別にこのメールだって長すぎないから。あの、長もゆきさんのメール読ませてあげたいから、本当に。文字しかないから。うん。開業もねえから。開業っていうか、一行空きとかもないから。読むのに一苦労なんですけれども、まあ、この方がとても読みやすくまとめていただきましたけど、ジャイさん、そうですね。主人公がためらいもなく、人を踏み潰してるっていうのは、ちょっとやっぱパニックにはなりますよね。パニック要因の一つではありますよね。しかし、まあ、このような反響もいただけて、嬉しいです。ありがとうございます。続いて、この方は、高一さんでいいのかな。達夫さん、熱持ちメンバーの皆様、熱持ち配信ありがとうございます。毎回楽しく拝聴しています。ありがとうございます。劇場版機動戦士ガンダムククルス・ドアンの島見ました。作画崩壊会ククルス・ドアンの島のリメイクという安彦義和監督にとっての雪辱戦、新たに描かれる安彦ガンダムを期待を高めて見に行きました。結果とっても良かったです。従来の戦記ものとは一味違う新しいガンダムを新鮮に見ることができました。で、従来の、富野ガンダムがハードでヘビーな軍人アムロの成長物語だとすると、今回の安彦ガンダムはぬくもりのある少年アムロの成長物語と受け取りました。銃を振るや、クワを振るい畑を耕すシーンや、大勢の子供たちとの団らんシーン、ポンプを直しバッテリーを直し子供たちに仲間として認められるシーンなど、スペースノイドで一人っ子のアムロにはなかったことを今回では体験させてあげたい、アムロを普通の少年として描きたいという安彦監督の優しい思いを感じました。そうですね、確かにもともとメンタル弱めですしね。まあ本当にメカに強くてね、まあ、そのずっと灯台の明かりがつかないとか言ってたんですけど、アムロがバッテリーを直しちゃってつくようになる、まあ、これがまた、終盤、 島にジオン軍の人たち、あるいは連邦軍の人たちをこう呼び寄せてしまう結果になるんですけれどもね、大事になります。一本の映画として主人公の少年の体験や成長軸に美麗で緊迫感のあるロボットアクションシーンや、一方で微笑ましい子供たちや動物の日常シーンが描かれたりと、緩急のある構成になっていて、ラストは打ち上げ花火で、花火打ち上げで大団円と、娯楽性が高く扱い、娯楽性が高く良い作品に仕上がっていると感じました。私は今回の安彦ガンダムのファーストガンダムリメイクは成功だと思いました。ファーストガンダムをもとに様々なアニメ監督が好きなエピソードをリメイクする新ガンダムシリーズありだと思います。長浜監督が描くガンダム、庵野監督の描くガンダム、新海監督が描くガンダム、想像するだけで楽しい気持ちになります。以上です、ありがとうございました。ということで小市記者ありがとうございます。そうですね、好きな話数1話選んでそれをリメイクしてください、大喜利あってもいいよね。確かに、この方もおっしゃる通りね、少年の体験の主人公アムロの体験や成長軸っていうのは、まあ、まさにそうなんですけども、これがね、だから本当実際に戦争の時に、軍人とはいえいろんな価値観がある、例えば本当は戦いたくないと思っている人たちがいる、あるいは自分が殺めてしまった人たちとその家族についても申し訳ない気持ち、後ろめたい気持ちをずっと抱えたまま生きている人がいる。で、やっぱりそういう経験がない安室という人間はですね、母親父親のこともありましたけれども、結局その思いやりという点でもやっぱ若さゆえかやっぱ薄くて、若干の躊躇はするものの、やっぱり兵士を踏み潰せてしまうというね。で、それをずっと繰り返していくと、もうこんなことはしたくない、もう絶対自分では手を下したくないっていう考え方にもいくかもしれません。そういう意味では、ククルス・ドアンというのは未来のアムロの姿でもあるんですよね。で、その未来の自分と対峙した時のアムロ、それでも僕は戦っていくという決心、揺るがない決心に至るまでの、映画だと私個人的には思ってます。これはね、見てよかった映画だなと素直に思いますね。機動戦士ガンダムククルス・ドアンの島、皆さんメールありがとうございます。といったわけで今日はね、劇場版アニメの感想特集やってみたわけなんですけれどもね、やっぱ劇場版アニメ結構やっぱ面白いのいっぱいあるんだよね。表立って取り上げたりとかする機会もないし、結構ね、劇場版アニメ見ないっていう人もいますんでね。ただこういった特集を、ポチポチやっていければいいかなと思ってますんで、皆さん感想を聞かせてください。いや、いらねえよっていう人は、そうやってつぶやいていただけるとね、しかと受け止めますし、もう二度とやらないようにしようと僕も思えるんですけれども。すでに紹介された映画についても、自分なりの感想をね、nesmoji@gmail.com まで送っていただくとか、今度、この映画、私見てきました、なんていうね、報告もいただければと思います。といったわけで、今日は一人語り、本当、もう皆さんも最後までお付き合いいただきありがとうございます。いや、劇場版アニメ、今だけかもしれないよ。もうこれ以上予算とか下りない国になっちゃうと、経済的にもね、破綻してね、民間企業で映画を作るメリットとリスクってことを考えるとね、割とリスクが高まってきている。そんな中で、やっぱ量産されるアニメ映画、もちろんテレビの延長線上にある作品で、劇場に足を運んでもらってマネタイズするというビジネスモデルもあれば、裏話的な、昔でいう OVA みたいな感じの、作品で OVA だけで完結している。そういうオリジナルビデオアニメーション的な位置づけのものと、あとはもう完全に劇場版っていうものがあって、いろんな劇場版がある。なんだったら実写版、実写映画版もある。一つのコンテンツってこれだけ変化の可能性があるんだなっていうことも、やっぱ映像化を通して私は学ぶことができるし、今日の富野さんもすごかったなと。これだけの人にね、長間さんは昔ね、もうみんなで、徒党組んで説得させられたっていうね、こと言ってましたけれども、ずっと気になってたあそこについてガンダムは、やっぱ答えてくれるっていうところが、 まあ、僕も個人的にはとっても良かったなと思います。皆さんのメール熱文字 @gmail.com まで送ってください。お待ちしております。本日は、劇場版アニメ特集でございました。ごきげんよう。
心。